今日ここにおられる方々は皆さん洗礼を受けておられる方々で、救いを求めて洗礼を受けられたことなんですけども、果たしてじゃあ救われるとはどういうことなのか、私たち自分が救われているということをうっかりしていることはないだろうかと思わされます。救われている、救いの約束はすでにある、しかしいろんなことで恐れ慌てふためく私たちであるということを覚えます。しかし今日のところでパウロとシラス、本当に私だったら慌てふためくか文句を言い続けるかどうだろうなと思うようなこの中にあって、全く何があっても慌てふためかなかったという、本当に二人は救いの中にちゃんといるんだなということを思わされるんです。彼ら一行はずっとアジアの諸教会を回ろうとしていました。ところが、聖霊に止められるんですね。もうどこへ行くにしてもどうしたことだろうと思っていると、パウロが幻でマケドニアに渡ってきてください。でみんなそういうことかと合点したわけですね。まあ、これもすごいなと思うんですね。いや私だったらいやもっと早く言ってくださいよ、そしたらそんなうろうろうろうろしないで行けたのにっていうことなんですが、でもまあ考えてみればあっちに行きたいこっちに行きたいっていう自分の思いが、まあパウロもあったんだなと、私たちもあるように、でその思い通りに行かないっていうことで、そこで普通だったらなんで思い通りに行かないんですか神様って、もっと自分の思いに縛られるところを、パウロはこれは何かあるなと自分の思いを手放す、そこから本当に素晴らしいことだなと思うんですけども、まあ、実際は あそうですかってマケドニアに意気揚々と渡っていきましたら、数日経ったら牢獄入りなんですね。本当に何なんだろう、いや自分たちが行きたいところではなく神様がここって言われたから来たのに、いきなりどうやってな、何なんですか、しかも自分たちを止めようとする悪霊の働きがあって、まあ、悪霊に縛られてるその人を解放しよう、そして霊が出ていったというようなことがあったのに、まあ、閉じ込められた、まあ、これは異国の異文化の問題というのがあります。唯一なる神創造主を信じない人々というのは、まあ、いろんな霊の働きというものを信じて、しかもそれをもって自分たちは生活生計を立てていたのに、よそから来て勝手に奪うとは何事か、今でもやっぱり文化が違う国が違うというとなかなか考えが違って本当に大変なことが起こるというのはあります。いや今でもって言っても本当つい最近100年ぐらい前まで、例えば外国では日本人っていうのは恐ろしい野蛮な人たちだと、変な髪型をして、まあ、ちょんまげですね、刀を刺して、しかも生で魚を食べるらしい、まあ、この生で魚は今でも言われるんでしょうけど、でそれだけ聞くと、今のような、そういう動画とかなんとかって見れないわけですから、聞いたことだけで頭で浮かぶんですよ。生で魚食べるって言ったら、まあ、頭から丸かじりガブって食べる、どんな人たちだと。これが2000年前ですから、なんかイスラエルからやってきたらしい、すごいガチガチの律法というものを信じていて、かすれというものもするらしい、恐ろしいみたいな、そんな人たちが霊を追い出した、なんていう魔術を使うんだろうって、これは牢屋に閉じ込めよう、パ ウロとシラスはそんな扱いを受けたわけです。途方に暮れるか、日も幸もいかないとなるか、どちらでもなかったんですね。25節には、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。実はこの直前には何度も鞭で打たれたとあるんですね。普通の鞭ではないんです。ローマが使う鞭っていうのはトゲのついた鞭です。イエス様も打たれた。痛いどころではないんですね。そうやって俺たちに逆らうとどうなるかと、まあ、力を見せつけて逆らわないようにするというようなわけです。でそういう牢屋に入れられたということは、周りの人たちみんなほとんど多分そういう鞭打って体力奪って鎖つないでおかないと、とてもとても管理できないような、でまあ今以上にモラルとかなかったかもしれませんし、国が違うと、それぞれの文化モラルも違うわけですから、言うこと聞けでは聞かない、強引に縛りつけるしかない。牢屋の中ってどんな殺伐とした状態だっただろうかと本当に思わせるわけです。そんな中で鞭打たれた痛み、異国でいきなり牢獄に入れられるという、そういう途方にも暮れるような出来事、こんなはずではと思わずにはいられないような中で賛美を捧げる、そんな囚人はおそらくいなかっただろうと思います。でまた周りも変わるんですね。不思議なように、いきなりその日入ってきた人たちが賛美を歌います。まあ、今みたいな、もちろん牢獄に楽器なんかないですから、賛美を歌うリズムをつけた歌とかではなく、まあ、多少節をつけた朗読だっただろうと思います。聞き入る、うるさいなではなかったんですね。よほど穏やかにパウロとシラスは賛美してたんでしょう。あれはなんだ、まあ、パウロとシラスも、まあ、前に聞かせようという、そういう賛美ではなかったと思います。ただ二人でお互いを励まし合いましょう、では詩編の歌を歌いましょうでなんか言ってるわけです。でおそらく隣がなんか言ってるな、まあもちろんその前になんか新しく入ってきた、まあ、よく言われるのがパウロというのはものすごい小柄だったそうです。だからどう考えても武闘派ではないように見える、なんか注目浴びたんじゃないかな、あの二人何しでかしたんだろうって、なんかしでかすようには見えないんだけど、でみんな注目して、でその二人が何か言っていると、何言ってるんだろう、そうしてみんな聞き入って、まあ、聞き耳立ててでしょうね最初は。それがだんだん聞き入って静寂を訪れるわけですね。いやまた不思議なことを言うもんだと、しかも神様を賛美する、呪ってもおかしくないような、文句垂れてもおかしくないような、そんな中で神様を賛美する、褒めたたえる歌を歌う、不思議だな、なんだろう、みんな黙り込んでしまったわけです。看守はもっとびっくりしたと思うんです。いつもだったらもう飯足んねえとか、こっから出せとか、もうひどい状態だったり、あるいは真夜中でいびきが引けとかあったりとか、 これが賛美の歌だけが聞こえて、あとは静寂、何が起こったんだ、不思議だなと思いながら、まあ感謝は寝入ってしまったんですね。あんまりにも心地よくて、まあ、そんなことも、もう真夜中で誰か脱走するかもしれないっていう、もう緊張の中にあった看守が眠るほどの平安。それだけパウロとシラスが本当に神様の命に生きている。確かに鞭打たれ、牢獄に縛られる、もう身動きできないような、そんな状態の中にあって、しかしその魂は一切縛られていなかった。私の魂は神様のものです。